普段はこの番組ゲストをお呼びして、でゲストと対話するっていう感じで番組構成してるんですけれども、今月はちょっと新しい試みというかですね、としてですね、無料オンラインセミナー的な感じでやってみようというふうに思っております。で、今日のトピックがですね、病態水準っていうものなんですけれども、最近、僕の周りのカウンセラー仲間だったりとか、あとカウンセラーじゃなくてコーチだったりとかですね、あるいはカウンセリング、コーチング、その他、対話メインのセラピーだったり、ボディも扱うようなセラピーだったり、いろんなところで、この病態水準に関するトピックを聞くようになりまして、だけどもみんなそれぞれにもっとよく知りたいっていうか、よくわかんなかったがためにちょっと大変だったみたいな話が結構あるんですね。ということでですね、これは抑えるべき要点って割とはっきりあるので、そこをできるだけいろんな人と共有できちゃった方がいいなと思いまして、今日そんなわけでですね、急遽オンラインセミナーをやってみることになりました。で、今日はですね、僕がメインで喋るつもりではあるんですけれども、聴講生としてですね、何人かの方に来ていただいております。今日の聴講生の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いします。
お願いします。今日ね、リスナーの皆さんに今喋ってるんですが、聴講生として僕の地球に幸せを広めるカウンセラー養成講座っていう連続講座の、受講生や修了生の方何人かと、それから今9月から始まったプロコーチ塾っていう連続講座の主催者さんの玉井かや子さんに来てもらってます。養成講座の受講生修了生は水口陽子さんと小玉理恵香さんと太田園子さんに来てもらってます。というわけで皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、早速ですけれども、進めていこうと思います。病態水準っていう用語、今日聞いてる方は多分その言葉自体興味があって聞いてると思うので、すごく初歩的なところからじゃなく喋っちゃうんですけれども、病態水準っていうのはですね、簡単に言うと精神というか意識の機能の成熟の度合いみたいなことなんですよね。未成熟なまま残ってる部分が多いと一見病理的な形でこう現れてくる。で、そのために、病態水準っていう風な言い方をしているんだと、これ僕の解釈ですから僕はそんな風に捉えております。それでその意識の成熟度であり病態の水準であるようなことが、どういう水準にあるかによって、そのコミュニケーションでの対応の仕方にですね、対応の仕方のコツがかなり変わってくるんですね。今日そのあたりのことをですね、ポイントを押さえて、進んでいこうと思います。ちょっと放送事故があったようですけれども、内容っぽい内容に入ってないので多分大丈夫です。で、今日はですね、そんなわけで病態水準であり意識の成熟度みたいなところによって僕らが何を気をつけなきゃいけないのか、どういうふうに気をつけた上でどう対応したらいいのかっていうようなことですね、を1時間だと結構ザザザザという駆け足になると思いますけど、進んでいこうと思います。で、最初にですね、よくあるトラブルというかですね、よくある危険というか、そんな話をしようと思います。 カウンセリングにしてもコーチングにしてもですね、進んで、まあそのセッションをやっていって、感情がわーっと出てきて、いっぱい泣きました、みたいなセッションが、深かったとかっていうふうに評価されることって、結構巷ではあるように僕は捉えてるんですね。で、まあ確かにそういうふうに感情がわーっと出てくるっていうことが役立つっていう場合もあるんですけれども、でも、それは常にそうだというわけではなくて、むしろ非常に限定的な場面でしかそれは成り立たなくてですね、感情がわーっと出てくることがいいのだ、深いのだ、みたいに思ってると、結構なリスクを負うことになってしまう。だけど、そこのリスクってことが知られてなくって、まあ、いろいろ世の中で難しいことになっちゃってるな、というふうに見えているわけです。なので、まあ、特にですね、共感的にこう寄り添っていった結果、感情が増幅されるとか、こう、止めてた感情が溢れてくるとかっていうような、そういうことが役立つときと危険なときっていうのはどんなときか、そしてそれを踏まえてどういうふうに僕らは対応していくといいのかっていう話をですね、今日していこうと思います。で、カウンセリングの業界でですね、非常にこう、まあ、このあたりに詳しい人がよく使う例えがありまして、で、もともとはですね、この業界の名人というか伝説的な名人で神田橋丈司先生という精神科医がいてですね、まあ、神田橋先生とかが使い始めた例えなんだと僕は理解してるんですけれども、あんこと皮っていうのがあるんですね。で、そのあんこっていうのは生身の生命エネルギーみたいなものであり、生身の感情みたいな、そういう部分で、で、赤ちゃんの頃ってのは、これがむき出しな状態なわけです。それが、意識が成熟してくると、だんだん、その、意識の成熟に伴って、なんていうのかな、むき出しじゃない状態になってくるわけなんですね。で、それは例えば、赤ちゃんの時っていうのは、生の感情みたいな、あるいは生のエネルギーみたいなものが、もう直接バーッと出てくる状態なんですけれども、対比してみて、まあ、成熟した大人だったら自分の生身の感情とかっていうのを客観視して、今、すごい怒りが湧いてるんだよねって、例えば怒りだったとしてもそんな風に語る、客観視して捉えて、それについて語ることができるようになったりする。その生身の感情を生身の感情のまま放出するんじゃなくて、生身の感情、生身のエネルギーっていうものを扱えるようにしていくっていうことが意識の成熟として、まあ僕ら人間に備わっている機能なわけです。で、その成熟して扱えるようにしている部分、まあそのに対してそこを皮っていうふうに僕らは呼んでいてですね、心に備わってる皮っていうのは今みたいに客観視したりとか、それについて語るっていうことだったりとか、あるいはこれが極端にいくと今度抑え込むもないことにするぐらいなことも僕らの心の機能としてはできます。で、そういった皮の機能の成熟度によって、その人の病態水準というものが決まってくるわけなんですね。成人していて、なおかつ皮の機能がすごく損なわれているというかですね、そこが成熟するチャンスがなかったりすると、赤ちゃんの時と同じぐらい生の感情、生のエネルギーをどうにもコントロールが効かないっていう、そんな状態になります。で、それはもう本人にとってもすごくきつい状態なんだけれども、まあそういうふうな状態からしっかり客観的に自分の状態を捉えて喋れるような状態。それから、まあその皮の状態がもうちょっと、なんていうのかな。 健康な皮だと今みたいな感じですけれども、皮が分厚くなりすぎると今度生身の感情とかに自分で触れられなくなっちゃうっていう状態が出てきます。それでその状態によって、その状態を何て言うのかな、分類していくことによって、まあ、主にはですね、僕らよくよく出会うのは神経症水準っていう水準と人格障害水準っていう水準なんですね。で、神経症水準っていうのから先に喋るとですね、僕らの感情って、まあ、その抑え込むこともできるんですよね。何かすごく怒ってるっていうようなことがあったとしても、いや怒っちゃいけないんだと思ってぐっと押さえつけてるみたいな、そういう状態ですね。それずっと習慣化してくると、自分が怒ってることにすら気づかないぐらいになっていくわけです。で、その状態は言い換えるとですね、自分の生命エネルギーからも切り離されちゃってるような状態なんですね。で、この時こういう状態を神経症水準の問題っていうふうに言います。まあ、別の言い方すると、感情を抑圧している、感情やら、まあ生き方やら、何かしら自分の生命エネルギーが生き生きと動くような、そういう部分をですね、ぐっと押さえつけて抑圧しているような時に神経症、まあそれ自体が神経症っていう病気のもとにもなりますし、そういうふうにして発生している問題を神経症水準の問題っていうふうに言うわけなんです。で、最初に言ったように、生身の生命エネルギーにとのつながりを回復して、まあ、例えば感情がちゃんと表現されるようになっていくようにサポートするのは、この神経症水準の問題に関してはすごく有効なんですね。だから普段ずっと我慢して抑えつけていた人に、それは大変だったねってうんと寄り添ってって、で自分でもそんなに大変だったって分かってなかったのに、あ、すごく大変だったんだって自分のことを分かってですね、すごく大変でしたって言って初めていっぱい泣けましたみたいなことになった時にはですね、この人の生命エネルギーが回復するわけなんですね。これが神経症水準、つまり抑圧によって問題が起こっていて、まあ、抑圧を取り除くっていうのかな、抑圧してない状態に戻すっていうことが有効な場合っていうのはこういう状態ですね。で、この場合は感情を増幅するとか、うんと大変だったねっていうことの方にとにかくフォーカスするとか、そういうことが有効になります。で、一方でですね、人格障害水準、神経症水準に対して人格障害水準っていう水準がありまして、こっちは神経症水準が皮が厚すぎる状態だとすると、人格障害水準というのは皮が何ていうのかな、ほつれてるというか、あんこがこういつ溢れてきちゃうか分かんないぐらいに皮に穴が開いてるような、そんな状態、そういう意識の発達段階というかですね、成熟度っていう感じなんですね。で、この場合にはあんこっていうのが、まあ、生身の生命エネルギーとか感情とかっていうのはですね、そっちにフォーカスを当てるともう溢れてきちゃって、皮が皮の役割を全うできないという、そういうことが問題になります。例えばその極端な見捨てられ不安に取り憑かれたりとかですね、怒りがコントロール効かなくなったりとか、まあそんなこんなで対人関係で極端に攻撃的になったりとか、いろんなことが起こります。で、その時も自分の感情を客観視するとか、客観視してそれを喋るなんてことはほとんどできなくなっちゃうわけなんですね。で、これがしょっちゅうすぐに起こるような意識の状態、意識の発達の度合いの状態のことを人格障害水準っていうふうな言い方をします。 で、神経症水準にしても人格障害水準、どっちの問題にしても、どんな人でも、それは起こりうることなんですね。ただ、その人の、なんていうのかな、一時的なものとしては誰にでも起こりうるんだけれども、その人自身の成熟度、意識の成熟度が、人格障害水準にありますって場合にはですね、これが今だけじゃなくて、もうずっと昔からずっとこの状態でしたっていう、そこが一つ大きな特徴です。で、後でそれどういうふうにして生じるのかって話しますけど、まずちょっとそこの特徴まで言ってみることにしますと、人格障害水準の特徴としては、感情の揺れ幅がすごく大きくて、不安定で、で、怒りなどのマイナスの感情のコントロールが、まあ、特に効かないっていうようなことですね。それから、自分自身とか他人に対する評価、出来事に対する評価っていうものが、まあ、0か100しかない。中間のまあまあみたいなのはほとんどないっていうような状態。それと、まあ、それが対人関係ってことになるとですね、その、まあまあで繋がれないんですね。例えば細くてしっかりしたつながりって僕ら、多くの人は持てるようになってくる、その意識が健全にもし成長できてると、例えば遠くの友達でつながりがある人とかっていう人が、まあまあ信頼の関係持ってたりもできるんだけど、そういう細くてしっかりつながってるっていうようなつながりを持てなかったりとか、まあそもそもそういうものがあるってことが、実感としては知らないっていうことで、まあそれ裏返せばですね、深い関係で見捨てられる不安を感じるか、あるいはもう全然他人として切り離してるかっていう、そのどっちかの関係ぐらいしかないっていう、そういう状態です。それとこれはあとカウンセリングなんかの文脈での話ですけれども、アンテナを立てておくといいこととしては、リストカットとかオーバードーズっていう薬物の過剰摂取ですね、っていうことをたびたび行ってるなんていう場合は、人格障害水準の問題を抱えてるっていう可能性はかなり高いですね。それと、分かってくれるとか救ってくれるっていう、そんな誰かを探している。で、そのまあ、でそうですね、さっき言ってたみたいに、そういう今言ってたいろいろいくつかの特徴がですね、ずっと続いてるので、まあ、本当に基本的に人生はずっと続く苦痛だっていう感じに捉えています。だから何のために生きてるのかわからないっていう、こんなしんどい思いしてなんで生きなきゃいけないのかわからないっていうふうに感じてる人もかなり多いです。これとの対比で、神経症系の人だとその問題1個、これさえなければ自分の人生そんなに悪くないのにっていう感じなのとすごく対照的で、人格障害系の問題をずっと抱えてるっていう状態だと、もう本当に何か1個が良くなったからって人生が良くなるとは到底思えないっていうような、そこに決定的な違いがあります。とドバババババッとここまで喋ってきてしまいましたけれども、聴講生の皆さん、ここまで聞いて感想とか質問とかってありますか？いかがでしょう？
いいですか？
はい、どうぞ。
いっぱいあるんですけど。
いっぱいある。そうですね、はい。
その感情の揺れ幅が大きいみたいな、しょっちゅうっていうのは頻度が理解できないと思ってて、っていうのも今聞いた話の状態に陥ってる人は割とよくいるって私は思ってて、結構見かける気がするんです。
なるほどね。
なんかあと特定の事態においてそうなるみたいなこともあるし、あとなんだっけ、もう一個がリストカットとかオーバードーズっていうのは、それに限らずとも自傷行為みたいなことっていうことですかね。
それはそうですね。
そしたらそれは、 なんだっけ、摂食障害って言うんでしたっけ、うん、食べなかったり食べ過ぎたりとか、あと命の危険でなくても、まあ、買い物依存とかその危ないことをするみたいなこと、
うん、
とかもそういうことを含まれるってことですか？
いい質問ですね。結構その辺依存症から見ていくっていうのは難しいのは難しいんですよ。
うーん、
でもリストカットやオーバードーズはとりわけ人格障害権の問題抱えてる人には多いんだよね。で、買い物依存とかになってくると、
うん、
もっとうんと神経症的な理由の場合もあったりする
ので、うん、
その辺はね、まあ、リストカットオーバードーズっていうふうに言っといた方がひとまずは分かりやすいと思います。
うん、はい、
うん、あと摂食障害でも極端な拒食の場合はかなりそういう可能性高い。
うん、うん、うん、何しろ命の危険系だっていうことなんですね、
うん、そうね、まあ 大枠ざっくり言うとそうですね。リストカットもね、はい、リストカットも別に死のうと思ってやってない場合もあるんですよ。
うん、
まあでも
死のうってんですか、
そのいろいろ理由があるけれども、例えばそのリストカットやってる時はなんかすごくリアルなものにちゃんと触れられてるような安心感があるっていう人がいたりとか、
うん、
うん、そういうふうにですね、必ずしもこれ手首切って失血死しようっては思ってない場合もかなり多いんだよね。
うーん、
うん、だけれどももうどうしようもない苦痛があってもうなんかせずはいらない中でリストカットをしてなんかちょっとホッとするっていうようなね。
うーん、
うん、そういうことはねかなりあります。
うーん、
もう逆に言うともう本当に何ていうのかな、本気の自殺未遂みたいなことを何度もしてたらやっぱ相当それは重症度が高いっていうか、もう抱えてる問題がすごく大きい、本人の苦痛の度合いっていうのがやっぱりその死んだ方がマシだっていうことばっかりっていうことなんだと思います。
うーん、
それが今のそのリストカットとかオーバードーズのところに関する話ですね。
はい。
で、前半言ってたのが感情の揺れ幅が大きいっていうのがどのぐらいしょっちゅうか。
うんうん。
なんつったらいいんだろうな。そう、どうなんだろうね。それが、なんていうのかな。これ、そうか、わかんないよね。
うん、
言われてみれば分かってて見たら明らかに違うんだけどさ、この言葉だけで捉えようと思うと確かに分かんないかもなって今ちょっと思いました。その、
うん、
それがね、そのことがどのぐらい死ぬほど絶望的かっていう、
死ぬほど、
もう基本的にもうね死ぬほどの切迫感なんですよ、人格障害権の問題っていうのは、うん、こうじゃなかったら死ぬっていうような迫力が本当にもうにじみ出ます。
うん、うん、
でそれが神経障権ぐらいの人の感情の揺れっていうのはそれに比べるとちょっとふてくされてるぐらいな感じ。
ちょっとふてくされてる。
でもね、そうだね、これわかった、すごくこの話重要なんだよ。わかったわかったんだけども、何がわかったかっていうと、これやっぱりね、こういうことを一通り知った上で実際に出会っちゃうしかね、わからないの。
あんま出会いたくはないんですけど、うん、
多分ね、出会ったら分かる。で、出会ったら分かる話は、この後、その枠組みをどのぐらい守る、守らないの話なんかとも関わってくるんだけれども、出会っちゃうか、あるいは自分自身がその状態になるか、どっちかで、僕はそういうことでもって分かった口なんですけれども。で、その、あそこ、とりあえずそんな感じで先行っても大丈夫かな、
はい。
あとでまた、いや、やっぱりちょっとそこをもうちょっと聞かせろって話が出てきたら聞いてください。
はい。
他の皆さんいかがですか？
一ついいですか？
じゃあ、のこちゃんから行きましょうか。はい。
はい、神経症水準と人格障害水準と、
うん、
バッチリこの人は神経症、この人は人格障害症って分かれない場合がある、うん、どっちも持ってる、
うん、
っていうのを普通どっちも持ってるんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうんうん、でそのどっちも持ってる人はですね、基本的には神経症水準ですね。人格障害水準の人は神経症のふりはできないですね。
これどっちが重いんですか？神経症と人格
障害。人格障害水準の方が重いです。
はい。
で、その人格障害水準の問題を持ってる人は、それは、なんていうのかな。まあ、でもそのどっちもあるって話で言うと、誰でもどっちも持ってるんですよね、その問題は。問題として表面化しうる、そういう潜在的な可能性としては誰でも持ってます。ただまあまあ人生どうにかやっていけますよっていうふうなことが通常の状態か、もう人生これから生きててもほとんどいいことがあるとは思いませんっていうのが通常の状態かっていうところが大きな違いで、まあ本当に狭い範囲で言うならその間ぐらいの人でももしかしたらいるかもしれないですけれども、そんな感じ。
あ、どっちも持ってるっていうのは神経症水準な
の？うん、どっちも持ってるっていう人は今、かつてはかなり人格障害水準だったかもしれないけど、それよりは良くなってるっていうことなんじゃないかな。
良くなってきたら神経症水準になるんですか？
うん。あとでその境界例じゃないや、人格障害水準がどういうものなのかってもう少し詳しく話していったときにそのあたりの話できると思います。
はい。
はい。あともう一人誰か質問しました？
私です。
はい。
ですね、今話を聞いてて、やっとちょっと分かったんです。大丈夫なんですけど。
あ、そうなんだ。大体さ、今の言葉でした。
神経症水準と人格障害水準っていうのは、本当に神経症の人と人格障害の人を、何も、そういう前知識なく出会った時に、この人はどっちなんだろうっていう、の見分けというか感じ方とか、ヒントになるもの、
うんうん、
っていうことを今おっしゃってるんですよね。
うん、そうだね。
ですよね。あ、で、一時的なものとしては誰にでも起こりうるけれども、それが、この水準がずっと続くっていうことは、もうその人は一応人格障害の圏内でずっと、うん、いらっしゃる方とか、うん、神経症水準の状態でいらっしゃる方っていうこと、
うん、
で、
そう、
病院に行ったら神経症ですって言われる感じなんですかね。
え、もう一回言って最後。
あ、神経症っていうふうに、
神経症の人
だったら神経症って言われるっていうことですよね。
まあ多分まずそうですね。
あ、わかりました、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
ディレクターのイテル君から質問があってですね、 死にたいとよく口にするかどうかってところは人格障害水準化を切り分けるポイントになるでしょうか。うん、これ死にたいというのは本当に死にたそうになってたら人格障害水準の問題で、それがずっとついてたら間違いなく人格障害水準っていうふうに見ていいと思いますね。だ本当にね、本人的には常に死ぬほどきついし、何もない時もまたいつ次死ぬほどきついのは来るんじゃないかってことにもう常に怯えてるような状態なんですよね。で、まあそんな状態です。さて、これでさっきの質問とも関係するんですけれども、ちょっと先に進みますね。人格障害水準の問題っていうのが何なのかっていうかですね、いろいろ説明が世の中にはあるわけなんですけれども、一番一般的な説明で、これなかなか的を射ているなと僕が感じているのは、精神分析の学派、対象関係論とかで言われるようになったことなんですけれども、赤ちゃんの状態っていうのは、まあ、100% 生身の生命エネルギーの塊みたいな状態で、0か100かの世界に住んでるような、そんな状態なわけです。それで、その、赤ちゃんにとっては、その時間の感覚とかって特にないですから、今日一日いつおっぱい飲もうとかそんななくって、お腹が空いたら、ある時お腹がいきなり空いた体験なんですよね。で、おっぱいが、飲めれば、その時いきなり満たされてる状態。で、そうやって、その、お腹が空いたってことに気がついたら、うわーって泣くみたいなことがですね、起こるし、で、そうしたら、まあ、機能してる家であれば、ちゃんとお母さんがやってきて、おっぱいくれたりするっていう、そんな風になるわけです。で、そこである程度、こう、ちゃんと安心感が与えられていくっていうことが、意識の発達、成熟っていうことには、かなり決定的な役割を果たしているっていうふうに考えられていて、その、100%、まあ赤ちゃんはもう0か100かで見てて、0か100を求めてるんだけれども、だからお腹空かせて、自分がお腹空くようなところに持ってかれてる状況では、お母さんがもう悪魔みたいに思えてて、一方でおっぱい飲ましてくれて満たしてくれるときにお母さんが本当に神様ぐらいな感じになってて、その二つがもう全然別の存在っていうぐらいに認識されてるのが乳児期の特徴で、でそれがだんだんこうまあまあの対応をちゃんとしていくとですね、あ、その、お腹空いた、空かせる、おっぱいくれないお母さんも、おっぱいくれるお母さんも、一人のお母さんなんだっていうことですね。その、世界の、なんていうのかな、世界のというか人間の不完全さ、お母さんの不完全さみたいなことを受け入れていくっていうプロセスがあるというふうに言われています。で、それが、まあ、お母さんも、ね、ちょっとはおっぱいあげも遅くなったりとかいろんなことがあるわけですけれども、だからそんなことを経験、赤ちゃん側も経験しながら、いきなりお腹空いて超びっくりしてても、そしてそれ泣いてもう瞬間的には満たされなかったとしても、それでもまあまあその後ちゃんと大丈夫なんだっていうふうにですね、まあまあ大丈夫感っていうのが世界に対してこう芽生えてくるんですね。まあそれ直接的にはお母さんに対して芽生えるし、お母さんがまあまあ大丈夫なんだってことを体験させてくれる、その一番直接的な関係にある人だけれども、そのお母さんとの関係を通して世界 もまあまあ大丈夫だし、人との関係でもまあまあ大丈夫っていう、その0と100の間にもうちょっとグレーゾーンっていうのができてくる。だからこのグレーを抱えられるようになってくるっていうことが、あるいはグレーと出会っても、なんていうのかな、落ち着いていられるようになってくるっていうことが、意識の成熟になってくるわけなんです。で、まあ、ほとんどの機能してる家ではそういうふうになるわけですけれども、これがまあ、いろいろなことで運悪く、そこでお母さんが安心感を与えられない状態にあったとすると、子供はずっとそこで世界との信頼関係を結ぶことができなくなるわけなんですね。で、それが人格障害犬の問題を後々作っていくっていうか、まあそこでその問題が残されちゃう。赤ちゃんの状態が意識のある部分に関してはそのまま発達せずに残されてしまうっていうようなことが人格障害水準の問題になるわけです。で、これはもう本当にね、本人側の問題ではないっていうか、非常に本人としては大変な状態で、お母さんの方もまあ何らかの事情があってそういうふうな関わりになっちゃってるっていうことがほとんどというか、まあ基本的にはそういうことなんだと思うんですけれども、まあとにかくそんな形でその世界とのまあまあで大丈夫っていう信頼関係がを結び損ねてる、そのことがずっと残っちゃってるっていうのが人格障害水準の問題です。で、そのそうは言っても別に他の部分に関してはですね、知能だって人並みに発達していきますし、他の部分は発達してって大人の部分もできたりするんですけれども、そうじゃないというかそこの世界とのまあまあで大丈夫という信頼関係ができてないっていう、そこ一点がすごく残っていくというわけです。それで、そんなわけでですね、人格障害犬の苦痛のメインっていうのは、もう何も本当には信頼できないっていう根源的な安心感の欠如みたいな感じなんですね。で、その常に不安にさらされてるし、そうするとでも知能は普通に発達してるので、なんでこんなに人生は辛いんだろうとかっていうことを考えると、まあいろんな理屈を考えざるを得ないわけです。例えば自分がどんだけ不完全な人間だからだって、こんなに不完全な人間だからみたいな風な解釈になるかもしれないし、まあいろんなことでですね、基本的には自己肯定感っていうものとか自分に対する信頼感も、まあ同じようにこうずっと欠けたままになってしまうわけです。だからそのちょっとでも気を抜くと、もういつまた世界が自分を死ぬほど苦しめるか傷つけるかっていうのが分かったもんじゃないっていう、そんな状態がずっと続いています。だからまあその切迫度みたいなのはものすごくあるわけなんですね。で、赤ちゃんの場合はそれが、まあ、お母さんとの関わりの中で主にまあまあっていうものが体感されて、まあまあ大丈夫だっていう感じが出てくるんですけれども、これが大人になってきてまだそこの問題がクリアされてないと、まあまあっていうものがですね、どう体験されるかって結構なかなか大変な話になってくるんですね。で、典型的にはその安心感を得たい、信頼感、世界に対する信頼感を得たい。で、その、まあ、直接的にはですね、誰か特定の人との間でどこまで行っても安全なんだ、安心なんだっていう体験をしたいっていう形で、 それが発揮されるので、カウンセリングの中で例えばそれが起こるとですね、カウンセリングの枠組みを例えば崩してくるっていうことになります。枠組みを崩して試してくる、これだけやってもちゃんと大丈夫って言ってくれるか、安心させてくれるかっていうことをですね、こわごわ試していくわけです。で、それがほどほどしかダメだっていうんだったら、これまでと何も変わらないっていう、そういう体験になってくるので、いろいろ枠組み壊してみて、それでもいいんだよっていうふうに安心させてくれるっていうことを求めてしまうわけです。で、枠組み崩すっていうのは、例えばその時間の枠組みを崩す、延長をしてもらうとか、時間外に重要な連絡をしてくるとかっていうようなこともあるし、まあ、料金の枠組みとして割引だったり無料だったりとかっていうことをお願いするとか、あとボディケースじゃなくてカウンセリングとかコーチングとかだと身体接触の枠組みっていうかね、触れるとかハグしてほしいって言ってみるとか、まあ、極端な場合は 性的な接触を求めてくるとかっていうような感じで、そのこんなにここまでやってもちゃんと特別に愛される自分でいていいだろうかっていうような、なんかそのことをこう試してくるんです。で、枠組みを崩すっていうのは、まあ最初はね、本当にさりげない感じなわけです。時間が延長されるなんて、まあ親切な人だったら普通にちょっとやっちゃったりするわけなんですけれども、でもそれやっていくと気がついた時に、だんだんエスカレートしていくんですね。静かにエスカレートしていって気がつくと、これ続けるのちょっとしんどいんですけどっていう状態になってたりするわけです。でもそうなってから枠組みをじゃあ元に戻しましょうってやるのって、まあ結構難しいわけなんですよね。なんで前回まで延長が良かったのに今回からダメなのかって言ったら、あまり合理的な理由ってね、ないでしょうし、だからそのカウンセラーとかコーチとかセラピスト側のなんていうのかな、役に立つ人でありたいっていう欲求の方向をすごく刺激されるっていうかですね、そうじゃない自分を突きつけられることに耐えきれないっていうことだったりとかですね、まあそんないろんなことがあって、こう一回崩れた枠組みを後からよいしょと戻すのってなかなか骨が折れるわけです。で、そんな風にして歯止めが効かなくなってって、まあ残念ながらその結果でも、どっかでセラピストも神様じゃないので線引きをせざるを得なくなってですね、でもその頃にはその人のセラピストに対する期待ってのはものすごく高まってるので、カウンセラーとかコーチとかセラピストに対する期待ってものすごく高まってるので、そのなんていうのかな、その期待が裏切られた時の落差みたいなのがものすごい大きなものになってるわけです。だこの人こそは本当に自分を安心させてくれるっていう人がついに現れたって思ってた分がそうじゃなかったんだっていうのはですね、もうそれこそそんだったらもう死んだ方がマシだってぐらいな絶望的な気持ちになるし、だからそういうフェーズに入るとですね、人格障害系の問題を持ってる人はまあほとんどなんていうかな、ものすごい攻撃性を発揮してくるんだけれども、それはもう本人もねパニックになってる手の上での攻撃性っていうことなんですね。で、あんこと皮の例えで言うと、その皮がもう全然機能できない状態で、あんこが制御不能っていう、そんなことになってます。で、そうなると本当に、自殺とか自傷とかっていうのも激しくなる場合もあるし、カウンセラーやセラピスト側から見ると、 それ当てつけって思うような感じの出方になる。でも本人は別に当てつけてるというよりはですね、まあちょっとはそういう気持ちもあるかもしれないけども、それ以上に本当にそれがもう絶望の大きさでもって、そうでもせずにはいられないっていう、そんなことが起こるわけです。で、それによってカウンセラー側も巨大なダメージを受けちゃうし、まあそういうカウンセラーとか構築とかっていう人でね、でそれが元でそういう仕事は向いてないんだと思って辞めちゃう人とかも中にはいるんですよね。で、この辺りのことがあらかじめちょっとでも分かってたら違う展開だっただろうなってことはあったりするので、まあこんなセミナーを今日やってるんですけれども、まあとにかくそんなわけでですね、その時間の延長とかね、枠組みを壊していくっていうようなことに安易に合意しないっていうこととか、だから感情をやたらとこう解放爆発させるみたいなこととかっていうようなことはですね、まあ、川の機能を低下させるようなそういうことはとてもリスクが大きいというわけです。じゃあまたちょっと質問ディスカッションタイムにしようかなと思いますけど、ここまででいかがでしょうか。
はい、たまりんです。
はい、
ありがとうございます。なんかそこまで激しくはないけれども、なんかうっすらとそうだな、そういう感じだなっていうのはすごくなんか思い当たるところは結構あったりして、まあ、自分がね対人援助とかやってると、やっぱりこうやってるとどんどんしんどくなっていく関係性があったりするわけですよね。さっきもおっしゃったようにどんどん長くなっていったりとか、全然関係のない時に何かまたこう連絡を取ってくるだとか、なんかそういうのってこうあって、やっぱりそれをなんでこんなにしんどいのかなとか、なんでだろうなって、こう自分のせいにやっぱ棄却しちゃうとすごく辛くなっちゃうっていうのがあって、これ知れたの私はすごくなんか良かったなって思うんですよね。
うん、
うん、で、なんだろうな、なんか私自身がこうセッションをしててね、なんかこうすごく うまくいかないなって思うケースの中で、なんかね、ちょっとこう、まあ、具体的なのは言えないんですけど、はい、なんとなくその、こう自分が、例えばセッションを受けて、なんかどうなりたいかとかっていう、そういうところに焦点が行くというよりも、なんかその、まあ、コーチなり、まあ、カウンセラーなり、なんかその援助側に、なんかとにかく受け入れてもらうことだったりとか、なんだろう、なんかこう、その分かってもらうことだったりとか、その個人に対して何かを期待してくるっていうようなケースって、なんか、それはっきりとは言わないんですけど、そういう感じになることってあるんですよね。
うん、
で、それってやっぱりうまくいかないんですよ。当たり前なんですけど。で、なんかこう、そういう場合だとやっぱりこっちからこうどういう働きかけをしてもどこにも行かないし、とにかくなんかこう自分の言いたいことはと言ってくるみたいな感じのことがあって、そういうのもやっぱこういうものに関係してるのかなってちょっとこう聞いてて思ったんですよね。
面白いですね。
はい、
まあ、確かにそれあるかもしれないですね。まあ、全部じゃないと思うんですけども、その人格障害圏にあるような人だと、前向きな目標ってかなり持ちにくいんです、やっぱり。まずはこの苦痛な人生をもうちょっと楽にするっていうことしか考えられないっていうか、そういうことは一つあるかもしれないなって思って今聞いてました。
確かになんかそういう、なんかこうどうしてもね、前向きな方に行きにくいっていうような、なんかそういうのってありますよね。ケースっていうか。
そうですね。そこは一つアンテナ立てといてもいいかもしれないところですね。
ですね。 あとなんかもう一つね、あ、いいですか？なんかこんなに喋っちゃって。なんか、やっぱりこう、コーチングとかやっていると、まあ感情をね、やっぱ増幅させていくっていうような働きもあるわけですよ。なんかセッションでね。で、なんだろうな、よく聞く、その、悩みっていうか、まあ、コーチの悩みだったりするんですけど、本当にこれ背中押していいの？みたいな。なんかね、そういうの出てくることってあるんですよね。うわーっとこう、感情が出てきて、で、その、やっぱりね、ノリで視点が変わったりして、で、なんかこう、もうこうやるんだみたいなのがこう出てくるんですけど、それは、こう、やっぱり、客観的に聞いてると、え？いいの？みたいな、ことがあったりして、で、それをなんかこう、もう、クライアントさんを信じて、こわごわ背中を押していくみたいな。なんか、そんなようなのが、なんか、怖いよねっていう話は、なんか、私自身も結構、最初の頃はそういうのって結構よくあったし、うん、なんだろう、なんか、そういうのって、たまに聞くんですよ。
うん、うん、うん。なるほどね。
はい。
これ、すごく大事なところで、やっぱ、この、問題なんか特にそうなんですけれども、カウンセリングとかコーチングとかやってて問題が巨大化しちゃうきっかけっていうのはカウンセラーやコーチ側が自分の怖さを押し込めた時なんですよ。
ああ、
それをないことにして進めちゃったりするとせっかくそこでサインが上がってたのを拾わなかったっていうことなので、
うん、
そっから大きな問題になってっちゃうってことは往々にして起こるんですよね、
うん、
だから自分自身が怖いって感じてるっていうその怖さに関してはですね、カウンセラーとかコーチとか対人援助の仕事やってる人はもうできるだけ開かれておくっていうことがすごく大事だと思います。
うん、なるほどね。なんか私もそんな気がします、すごく、うん、うん、
ね、そこ大きいよな。で、その、まあ、それとそれから人格障害水準の人はそうだし、神経症でも重い人とかだと、その、なんていうのかな。やっぱり自分で責任を持ってないわけですよ。誰かが安心させてくれるっていう必要性を感じてる人たちだったりするので。そうすると、私は決めてないけども、コーチがこう言ったから、カウンセラーがこう言ったから、っていうふうに、自分の人生に責任を持たないために、こう、後押しを。引き出すっていうようなことはある、ね、
はいはいはいはいはい、うん、なんかね、わかる。
そのことにちゃんと気づいて、
うん、
そこで仕切り直せるっていうことができるとすごくいい援助になりうるんですけどね。
本当ですね、そういうセンター必要ですね、うんう
ん、そのこちら側がね、違和感だったり怖さだったりとかっていうのを感じた時に、なんていうのかな、ペースを緩める勇気っていうか、
うん、
そういうものはすごく必要ですよね。
確かに、
うん、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。他の方いかがですか？とりあえず先行ってもいいかな。結構時間がね、もう1回では終わらなかったですねって感じの時間になってるんですけれどもでもここまでじゃあんまりなので、もうちょっと関わり方の実際のところですね、これまたやった方がいいね、オンラインセミナーちょっと話していきますけれども、まあここまでを踏まえてですね、その病態水準を意識した関わり方っていうことで言うと、まあ、がっつり人格障害犬の人のサポートをしたいのだっていう人も世の中にはいます。で、僕も昔はね、結構そうだったんですね。で、人格障害犬の人って、まあ、生身のエネルギー、生命エネルギーがむき出しにあるので、やっぱり、ある意味すごく魅力的な人も多い。で、まあ、そういう人のサポートを本当に本気でしたいなって思ったら、簡単じゃないですけども、やっぱりそれはね、素晴らしく貴重なことだと僕は思っていて、で、その場合、現在であれば、すごくいい方法が開発されているんですね。ずっと長らく人格障害犬っていう 問題は、まあ、精神医学なんかではですね、治療ができないっていうふうな扱いも受けてたんですけれども、ここ20年ぐらい、その、弁証法的行動療法っていうセラピーが開発されて、それが初めて実証的にちゃんと人格障害系の人たちが良くなっていくっていう結果を出せているものがあります。弁証法的行動療法。これを、この周辺をしっかり学ぶっていうのが、まあ、一つ、本気でやりたい人はやると素晴らしくいいと思います。ただ、人格障害系の人の、そこの問題をがっつりサポートしたいっていうわけじゃなければ、別の選択肢があって、まあ、別の選択肢があってというか、別の選択をした方が現実的じゃないかなと僕は思ってます。で、その別の選択っていうのはですね、その、人格障害権だろうと、神経障権だろうと、なんだろうと、とにかく、まずは、安全なのは川を話題にする。あんこを話題にしなくて、川を話題にするっていうことなわけです。で、その、カウンセリングとか、コーチングとかの時に、感情に焦点を当てて、ますますそれを掘り下げていくみたいなことをやるんじゃなくて、まあ、感情は感情ですごく大切なので、それはそれで、まあ、例えば、すごい怒りがあるんですとなった時に、あ、そうなんですね。それはすごい怒りがあるんですねっていうふうに、それをしっかり受け止めて、場所を、スペースを作るのは、それは最低限、まずは重要なんだけれども、その上で、あ、それはとよく辛かったね、すごく怒ってるんだねっていうふうに、感情の方にいっぱいエネルギーを注いでいくと、その、これがあんこ側にアプローチしている状態。で、一方で、いや、すごい怒りがあるんですね。そんなすごい怒りが生じたときは、普段はどうしてるんですかって、例えば対処法を聞く。っていうのが典型的な、川へのアプローチですね。あんこに焦点当てる。感情に焦点当てて感情をもっと引き出すみたいなのとか、何かしら感情とかの海のエネルギーが出てきたときに、それに対してあなたはどう対処してるんですかっていう、まあ、これは客観視することも促してるし、自分でその生命エネルギーを扱えるようにしていくっていうこともやっているので、だその対処法側を聞いていく。で、対処法を聞いたら次にその効果や影響を聞く。その、すごい怒りが出てきますっていう話が出てきたときに、じゃあそういうときどうするんですかっていうと、なるほど、そう言われてみると、まずはその場を冷やし、離れて頭冷やしますみたいなふうに対処法、本人は対処法だと思ってないんだけれども、気がついてみればやってる対処法なんてのもあるわけなんですけれども、そっち側を聞いていって、で、じゃあそうやってその場離れて頭冷やすとどうなるんですかっていうふうにその結果を聞いていくと、あ、そうすると結構落ち着いて自分を取り戻せますなっていう答えが、例えば返ってきたりするし、あるいは、その場は離れて頭を冷やしてるつもりが、ずっとずっとその後もそのことを考えて仕事が手につきませんみたいな話になるかもしれないし、まあ、その対処法がうまくいってるとかいってないとかって話になってくるんですけれども、そこをちゃんと、あ、うまくいってるんだったら、それもっとやってみてもいいですよねっていうかのことだったり、あ、それだとあんまうまくいってないんですねっていうことで、別の対処法を一緒に考えていったり、編み出していったりするっていう、そんなことができるわけです。で、僕がクリニック、精神科のクリニックで働いてた頃、人格障害系の人って、まあ、ちょくちょく来てたわけなんですけれども、例えばリストカットいっぱいやっててもですね、それが対処としてどうかって話をすると、もう、僕の経験では 100%、いや、これは自分でもいい対処法じゃないとは思ってるんですよね。できればもっとマシな対処法を知りたいですっていう話の流れに僕がかかった人はなってますね。そんなことを今思い出しました。ということで、まずは、川を話題にしていく。で、特に、カウンセリング、コーチングのやり方としては、その対処法ってことをちゃんと 聞いてあげる。で、聞いてった上で、それがうまくいってるのかいってないのか、どうやったらもっとうまくいくのかっていう、そういうふうにして意識の、なんていうのかな、自分で自分を扱えるスキルだったりとか、自分でその状況を扱えるスキルだったりということを編み出していくっていう、そんなやり方が安全なわけです。というところで、ここまでで一旦切りましょうか。一応どうにか対処法というか、どうしたらいいか話まで、ちょっと強引に行きましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。あ、今ね、イテル君、あの、ディレクターのイテル君から、ブリーフセラピーって革専門だなって思いましたっていう表現が、あの、コメントが入ってて、まあそうなんですよね。ブリーフセラピーは基本、革に着目してる。行動療法もほとんどそうですね。革に着目する。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。質問でも感想でも。
あ、はい、たまりです。すごい、はい、やっぱりなんか、知識としてね、やっぱ知っていた方がいいよなっていうのを、なんか、改めてやっぱり感じましたね。
うん、
なんかこう、そういう人ってほら別にね、どういう問題があるかっていうのは実際に話してみないとわからないし、接してみないとわからないし、で、そういう問題があるっていうこと自体、やっぱり、なんか知らないでやるのと知ってやるのってやっぱ全然違うと思うんですよね。
そうですよね。
で、またね、深めていきたいなって思いました。
はい。
はい。
あ、ちなみに、プロコーチ塾は次回そのテーマなんですよね。
そうです。
でももう満席なのかな。
満席です。
そっか。
これではちょっと入れない。まあ、キャンセルが出たらまた、ご案内しますけど、今のところ満席でございます。はい。
あぜさん、僕らの、ネットラジオのパーソナリティもやってるあぜさんが次、今月？あれ？今月？じゃあ来月だね。
そうですね。11月挟んで12月ですね。
そっかそっか。
はい。
っていうようなことでですね。まあ、今、ちょくちょく僕の周辺でも話題になってたりするので、これの第2弾を僕がやるかもしれないし、やらないかもしれないんですけれども、そんなことで、あ、第2弾っていうかですね、今日、もう一個話したかったけど、時間がなかったことをちょこっとだけ最後に話しますけれども、その前に、他の方、あ、玉井さんも含めて、玉井さんに乗るので大丈夫だった？
ん？
あ、コメントとか質問とかって今まで。
あ、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。他の方で言い残したこととかありますか？大丈夫かな？
はい、言っていいですか？
はい、どうぞ。
やっぱり聞けば聞くほど、なんかね、一見普通そうにしている人でも、何かのスイッチを持ってそれが強烈に出てくる瞬間があるって、思っていたんですけど、なんかこのことに関しては私は別に何て言うんだろう、そのそういう神経症とか人格障害系の人とかをサポートしたいわけではないんだけれど、一体がっちりこう学んでおく必要があるとすごく思いました。
なるほどね。そうそうそう、今すごくいいことを言ってくれたなというか、今の聞いて僕思ったことを思い出したことがあるんですけれども、人格障害権の人の問題が、まあ医療現場でね、すごく問題になってた時期に、神田橋先生なんかが言ってたのは、人格障害はほとんどが遺伝病だって言い方してたね。医者側の関わり方が原因で引き出している。
うん。
うん。で、やっぱね、その引き出しちゃう関わり方って僕ら4月なんですよね。対人助職の人は、その、自分が人を救える存在だっていうか、人の役に立つ存在だっていうようなことをですね、常にもっと 自分で感じたいっていうような欲がある。で、そこで、そのことと人格障害側の何としてもこの苦しい状態から救ってほしいっていうところが変に噛み合っちゃうと変な形で引き出されて、だけどもその結果対応しきれないみたいなことっていうのはですね、まあ結構起こる。だからなんかセラピスト側はその自分が人との関係において役に立たない存在なんだってことをどのぐらい受け入れられてるかっていうことはすごく大きいなっていうのを今言いたくなりました。ありがとうございます。これそう重要なところだから言わなきゃって思ったのに忘れてたんだけど、うん、はい、じゃあ時間も過ぎてきたのでこんな感じで、今日のところはおしまいです。で、もう一個見たかったってさっきちらっと言ってたのがですね、まあ、今日みたいに今日話したみたいな、さっき最後に話してたみたいに川側対処法、そのあたりに焦点当てていくっていう関わり方もすごく有効だし、まあ、人のサポートとしてもそもそも有効だっていうのがありますけれども、それとあとはその僕がすごく強調したいなと思ってるのはですね、ちゃんとビジネスの枠組みっていうかね、マーケティングっていうことをちゃんとやっていくっていうことの大事さですね。その僕ら何でもかんでもできますっていうふうに看板を、まあ、出しちゃったりすると、何でもかんでもできないのにそこを当てにしてやっぱ人は寄ってくるわけです。で、そのがっつり例えば人格障害権の問題のサポートをしようって思ってる人はやっぱそれ相応の呼びかけ方っていうものがあるし、例えば人生ずっと苦痛だと感じていませんかと、でそんなもうこれから生きてっても何もいいことがないんじゃないかって思ってたとしても、あなたと一緒に必ず希望を見つけますみたいな呼びかけ方をしてたら、まあ、人格障害権の方は来やすいですよね。それに対して、人生って生きてるって素晴らしいですよねみたいなところから、例えば始まる文章で、でもっと自分の可能性をキラキラと輝かせませんかみたいな話だったら、あんまり人格障害権の人に、人格障害権の問題をどうにかしようとしては少なくとも来ないわけです。だからそうやって誰に対してどんなサービスを提供しようとしているのか、誰に対してどんなカウンセリングやコーチングやセラピーを提供しようとしているのかってことが、ちゃんとわかるようにこっちから発信していく。っていうことが、なんていうのかな。お互いが不幸な出会いをしないで済むためにも、こう仕事としてやってる側の、なんていうのかな。マナーっていうか親切さっていうか心遣いだなっていうふうに僕は最近思っております。それはですね、今日はあまり長々と話す時間はないんですけれども、まあそんなこともですね、一言付け加えて今日はおしまいにしていこうと思います。ということで、たっかん時間過ぎましたけれども、皆さんどうもありがとうございました。小高生の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではリスナーの皆様も、夜遅くまでありがとうございました。では、ごきげんよう。さようなら。